はい、竹内和樹のインターネットというジャングルの中に、2ヶ月続けて飛び込んだのは何ヶ月何年ぶりだレイディオです、どうも。なんとまさかの1ヶ月おきでの更新というね。なんかね、多分ジャングルレイディオやり始めた頃だからもう何年前ですか、7年ぐらい前の時はなんかね1週間おきぐらいにやってたんですよ。まあそれをねちょっとこう彷彿とさせるこの短いタームでの更新になりましたが、2月になりました。なぜまあこれをね多分ね更新しようという多分気になったのはあれですね、あの先日あのロマンクルーの、証券 &M ラスターのやってるですね、あの西小山商店街というラジオですね、なんか人気ラジオに なってるみたいですね、にあのゲスト出演をさせていただきまして、で彼らはねあの今ちょっとこう息がいい状態ですから、あの毎週更新してるんじゃないですかね、多分なんか木曜日か金曜日かなんかにこう必ず更新するみたいなね、あの非常にこうフレッシュな状態で多分ねやってるあのラジオに出たからでしょうね。なんかねこう、あ、そういえば俺もやってんなラジオっていうでただあの彼らのラジオはねこうすごいこう強力なこうリアクションをねあの得つつやってるんで、なんかねこうラジオっぽいんですけど、この、まあ、ジャングルレイディオしかり、今となっては次いつ更新されるか分からなくなったあのスイカレイディオですね、あのスイカのウェブでやっていた、スイカレイディオとか、なんかねあの辺の感じはねなんかあのこう一方的ななんかこう独白みたいなことになって、なかなかねこうリアクションが盛り上がらなかったんですよね。まあスイカレイディオはねあのちょっとあったんですけど、まあ、あのそれをこううまく拾い上げるだけのねあの能力がこう喋り手の側になかったっていう、まあ、大きな敗因をねあの大きな敗因がありますからね。とまあ、そんなこんなであのジャングルレイディオの2月号、あ2月号って言っちゃうとねこれも3月になったら3月号やらないといけないですけど、ではですね、まあ、やっぱりこう2月の次のライブなりなんなりという話もあるんですけど、まあ、ちょっと1月を振り返ってどんな感じだったかなみたいなのをちょっと話しつつ、まあ、2月の話以降、2月以降のね、なんかこういろんな話をしたいなと思うんですが、そうですね、1月はね、すごく濃厚な月でして、まあライブと言われるものも、まあ結構いろいろとやったんですけど、まあ、このね、ラジオで、ジャングルレイディオの先月号で言ってましたけど、1月はねいきなりでソロのライブを新百合ヶ丘の、チットチャットというところでやりまして、でそこの、ソロの ライブだったんですけど、それがねなかなかの盛り上がりを見せまして、急遽ね飛び込みでゲストミュージシャンでクールワイズメン の三風くんというトランペッターと、あと、まあ、昔からの友人なんですけどコッパサルーボの、ドラムパーカッションのピーチ岩崎と、まあ、ピーチ岩崎は家が近いというのでちょっと会うのはねすごい久しぶりだったんですけど、もしかしたら1年2年は経ってないですけど、多分1年ぶりぐらい1年以上ぶりぐらいでちょっと久しぶりに会ってですね、遊びに来てもらって、まあそのままねちょっとピーチ岩崎ショーみたいになってましたけど一部の時間がね、けど非常に盛り上がりまして、 お店自体には7時間ぐらいいたんですかね。まあその間にこう若干こうお客さんの入れ替わりもありながら、入れ替わらないお客さんもいながらという、まあほとんどその人たちと一緒に飲んで騒いでただけみたいな感じでしたけど、まあ非常に楽しかったですね。あのお店のね雰囲気がねすごい好きですね。昔ねそれこそもう10年以上前なんですけど、まだ俺が関西の方に住んでた頃に、宝塚、まあ、兵庫県の宝塚ってところに住んでたんですけど、そこで、まあ、近くというかバーがありまして、そこでね月一でね機材を持ち込んでね、まあ、この間 の, その今言ってるようなライブみたいなことをやってたんですね。まあ、半分 DJ みたいな感じでしたけど、その時はライブというよりは、まあ、DJ やりながらずっとキーボード弾くみたいな、なことをやってたんですけど、なんかねその時の雰囲気とかをちょっとこう思い出しましたね。だからなんかねその地元でやれる感じっていうのですごくいい場所を見つけたなと思ったんで、まあ多分チットチャットのライブはまたなんか、やらせてもらおうかなと思ったりはしてるんでね、また日にちが決まったりしたら、まあ、ポロッと決めると思うんで、まあ、もう本当一人でやるだけなんで、まあ、そこにちょっとそうやって遊びに来てくれてセッションみたいなことにもなるかもしれないですけど、まあ、基本そういうちょっと緩やかに、やりたいなと思ってますんでね、これもまたぜひね一緒に俺と飲もうぜっていう方とかは気楽に遊びに来てもらいたいなと思いますね。っていうのが今年の一発目にありつつ、ライブ自体はその後セッションですね。そうですね、クロマニオンのしげくんが仕切りのしげセッションが確か15日ですかねに1月やりまして、それは元住吉のパワーズ2という、これまたねまたなんかちょっと落ち着くお店なんですけど、こちらでですねこれも面白かったですね。しげくん、まあプラスイズポン、パーカッションですね、キングダムアフロックスの、イズポンに、あと鈴木くんというブリストという長野ですね、確か長野 の, 在住のバンドのですね、鈴木くんというベーシストとか、青ちゃんですね、ダチャンボ青ちゃん、それにあと元春さん、ソイル&ピンプセッションズの元春さんが入っての、まあもうセッションのライブだったんですけど、その日ねそれもね家が近いということで、トランペットのね島さんね、島雄介さんという、島&志向というデュオで活躍されてですね、これすごい好きなトランペッターの方というか、何度かねライブとかで会ったりしてたんですけど、その島さんがねその日も飛び込みでセッションみたいに、セッションというか、まあもう本当なんでしょうね、すごい面白かったです。あ、そうだ、あとキュウイル君も来てたんで、ラッパーですね、ラッパーのキュウイル君も入ってとかっていう、もうねまあそれはある意味すごい豪華なメンバーで演奏ができたんですけど、まあその日もすごい盛り上がりましたね。非常になんかセッションみたいな、そういうもうライブっていうのは去年もしげくんに誘われたりしながらなんかポロポロやってましたけど、なんていうんですかね、まあ本当に力が入らず、こうまあなんかそのほとんど初めてっていう、初めましてみたいなメンバーで何か音を出す面白さですね。だからそのスイカなり、まあ、ハンドレッドバーズもそうですけど、なんかそういうバンドでこう何かいろんなことを決めてやる、面白さと、まあ、真逆の まあ、なんか自分の中では反射神経みたいなのをねこう試す面白さですね。なんか自分でこう思いもしないところにそうね音楽が流れていくのに、まあ、自分も乗っかりながらとか自分がまた違うところへ持っていったりとかっていうその何ですかね駆け引きやり取り、あとはなんかねその出てくるものの面白さですね。その各ミュージシャンの各々のね、まあね、しげくんの感じはね好きですね。やっぱりこう次へ次へとこう曲を転がしていくんですけど、やっぱりその執事というかその人の持ってるなんかねその好きなタイム感であったりその音にこうだんだん流れていくんですけど、その辺の感じがやっぱりすごい好きですね。なんかねだからクロマニオンのメンバーはいわゆる集いという毎月火曜日第3火曜日でしたっけね、渋谷のルームでやってるセッションイベントがありますけど、まあ、そこで俺もこう遊びに行ってはっていうのがきっかけでやり始めたとこがあるんですが、まあタクちゃんもねキーボードのねタクちゃんなんかもすごいなんかこう、ある意味こうちょっとなんかね通ずる匂いがするキーボーディストなんで、まあ、剛くんもねその時に何度かこう一緒に演奏してますけど、やっぱりなんか年の頃も近いというか年代が近いプラスなんかこう執事の近い匂いがするんですごい楽しいですねいつもね。だから多分今年もなんだかんだでそういうちょっと他流試合的なセッションには多分結構ねこう体が飽き次第というかタイミング見てはねなるべく参加したいなと思ったりしてますね。まあそんな1月15日がセッションがあってそれで1月はそうですね東京パンダもやりましたね。26日に青山1丁目のフィアットスペースというところで作曲家の拝島、邦明さんという方が主催のイベントにこう飛び込ませてもらいまして、その日はだからもう20分1曲みたいなのを一本勝負でやってきたんですけど、そのライブも楽しかったですね。これはまた全然なんて言うんですかね、年齢層客層を含めて全く普段のまあ俺がなんかこうよく演奏するようなところとは全く違った感じの人たち、まあ年齢層はだいぶ高かったですね。まあもうだから大人の人たちなんですけど、まあそれも平日火曜日ですね。だから最終火曜日か最終火曜日に今年はずっと開催されるみたいなんですけど、それの一発目1月の、確か26日かなにあった分にプログレッソという名前のイベントで出させていただきましたが、まあこれもなんかすごい、やっぱ楽しかったですね。ここはなんかまあ東京パンダなんで、まあ俺がこうトラックをなり伴奏を全部まあやりつつのバイオリンの高木さんとのデュオという状態なんですけど、そうですね、なんかそこのこうなんていうかクラブ、まあちょっと四つ打ちベースの20分1本みたいな曲で演奏したんですけど、外人さんのお客さんも結構多くて、でまあ年齢層もちょっと高めの40代30代から40、まあ、もうちょっと上の人もいっぱいいましたけど、非常になんか受けが良かったですね。そのクラブミュージックの今のだからそのヒップホップなりハウスなりっていうところには多分こうもしかしたらあまり手を触れてない方かもしれないんですけど、なんか昔そういう昔クラブ 遊びなりなんかやっぱりそういうことをね、こう遊びを知った人たちが集まって大人が集まってるっていう感じのイベントだったんで、なんかね、あの俺がそのすごく四つ打ちベースのことで、まあまあちょっとそのいつものようなというかね、こうトリッキーな演奏とかしてるのがやっぱ新鮮だったのか、ちょっと懐かしい感じがしたのかっていうか分かんないですけど、結構 いろんな人に共鳴してもらいましたね。まあもちろんそのバイオリンの高木さんの超絶技巧みたいなのがまあありきの話なんですけど、うん、まあその両者の組み合わせで聞いてもらえたというか、なかなか上々な評判だったという、のがありまして、まあ、東京バンダもね、今年実はちょっと大きなライブコンサートがもうすでにいくつか決まってまして、まあ後でそれはまとめて言おうかなとは思ってますけど、これはね、まあ俺にとってはさっきのセッションの話とは全く別の意味での他流試合というか、今度はもう羊の全く違う人たちとの音楽、まあね、クラシックをずっと第一線でやってる人と一緒に演奏するっていうこともあるんですけど、でかつそれをなんか聴く人たちも全くその羊がちょっと違うなという感じの人たちに何かこう音を発信していくという、まあ、そういう意味で自分の中ではその他流試合って感じがするんですけど、これもまたね痛快なんですね。なんか、なんかそのヒップホップマナーであるとか、そのハウスマナーというか、まあ、そういうものをなんかこう織り交ぜながら、まあ、それだけじゃないこうブレンドで音楽を作るんですけど、まあ、それはやっぱりこう響いた時がすごい痛快ですね。だから、あ、ヒップホップもちょっと聞いてみようかななんていう人がねこう現れたりとか、いろんな意味でなんかね、こうまた全然違うところに自分の言ったら音を届けれるっていう意味ではすごく楽しいし刺激的なね、あのグループなんですよ東京パンダは。けどこれもね言ってね、そのあんまり力は入ってないですよね、だから力ってこうなんていうのか、 手を抜いてるって意味じゃないですけど、あのなんていうかな、変な力みはないというかね、まあ本当にだから俺とその高木さん、バイオリンの高木さんで、まあ、好きなこと音楽を、まあね、自分たちの解釈でどんどん面白いと思えるような形でね、クラシックの要素であるとかヒップホップの要素とかハウスの要素とか、なんかそういうものをね切り刻んで音楽にしてるっていう感じなんで、多分ね東京パンダも近くまたライブがあると思います。そして、あ、まあ、ちょっとその辺は後ほどということで、そして、1月のライブとして最後31日ですねにやったのがロマンクルーウィズスイカバンドで、恵比寿ノスでやったライブなんですけど、これが、まあ、まあ一番最近やったライブということもあって、こう結構こう、まあ、こう鮮明にいろいろ残ってますけど、これも楽しかったですね。ね、ロマンクルーと一緒にやるっていうライブで、あの長い時間ねこうじっくりこう腰据えてやるっていうのはなかなかなかったんですけど、ま、去年はスイカヤワ祭りでちょっとセッションやった分ぐらいで、まあ、その前の年はツアーを、ね、東名阪でやって、その時は結構ね、まあ、それでもね40分ぐらいの内容だったんで、まあそうですね、なんかアイデア的にはいろいろあったかもしれないけど、こうちょっと濃縮して一部分しかできなかったのが、まあ、今回その恵比寿ノスっていうまた箱がね、こうなんか穏やかな、こうみんな食事をしてもらってこう聞いてもらえる、まあちょっと言えばそのブルーノートとかねビルボードみたいな感じのちょっとまあテイストですね、まあ、それよりもちょっとこうカジュアルっていうかだいぶカジュアルなんですけど、ね、その、まあ、ノスの雰囲気もあり ということで、なんかこうみんな着席して聞いて、そのお客さんに囲まれた状態で実際演奏するという内容だったんで、こうなんか立ってプチャ変座みたいなんでこうギョンギョン盛り上がらなきゃいけないというよりは、こうなんかね音楽的にいろいろ遊べるという、なんかこうゆっくり聴かせる曲があったりね、ちょっとジャズっぽくとかね、なんかそういうね、あの音楽でいっぱい遊べたんですよね。で、もともとロマンクルーがそういうなんかすごく寛容なグループというか、あの音楽的にねいろんなものを、そのヒップホップをベーシックにして、ブラックミュージックをベーシックにしてるんですけど、なんかもっと自由にこう音楽で遊べるというかね、もともとそういうなんかグループなので、まあそことその俺のなんかもともとこうバンドでヒップホップをベーシックにしていろいろもっと音楽ヒップホップって面白いぞっていうところで遊べるっていうものとのなんか多分ねこう接点がねうまく出ましたね。だからお客さんもそういう意味で最初なんかディナーショーみたいなライブってどうなのとヒップホップでというので、まあ、だいぶこうなんかこう構えられてた、構えて見られてたというかね。で見に来る人もそうですし、まあ、やり手側もねなかなかその辺がどこまでこう崩せるかみたいな、遊べるかっていうので、まあちょっと最初迷いはなくはなかったんですけど、実際蓋開けてみてね、この辺までやっちゃえと思ってやってたことがまあ結構ズボズボハマって、すげえ面白かったですね。だからまあ単純にあのアコースティック風アレンジっていうんですか、だからイメージではその MTV アンプラグド的な遊び方っていうかね、そういうサウンドでまとめちゃうっていうだけじゃないところで終われたというかね、っていうかもうちょっと遊べたんですよ。多分見に来てくれた方はすごいわかると思うんですけど、結構自由に遊べるっていうのがね、随所にありまして、非常にいいライブになったんじゃないかなと。だから多分ロマンクルーウィズスイカバンドっていう一個ブランドっていうんですかね、スタイルとしてなんかね一個いいものができたなと思いますね。まあ多分だからこちらも今年まあタイミングもありますけどね、なかなかちょっと次はいつですよっていうアナウンスまではいけないですけど、まだまあだけど絶対に、まあ、メンバーも含めてみんな周りの人もねすごく良かったって言ってくれて、またやりたいねって言ってますんで、あのこれはぜひとも、やりたいなと思ってます。まあそんな感じで1月はねすごい振り幅のある動きをしてました。まあだからソロから、ね、今のねスイカバンドの言ったらロマンクルーウィズスイカバンドまでっていう感じですけど、でいざそれじゃあ2月入ってですね、今度どういう感じなのかと、どういう感じでやんだと、これ以上まだまだ広がっていくのかっていうどうなんのかっていう話なんですが、まずはスイカですね。2月の12日に今年入って初めてのスイカのライブですね。スイカ MCs が一応この間そのロマンクルーのライブの時はゲストで出てくれて、まあ最後にゲットオンザバスというその共作ですね、2組で作った曲もやったんですけど、実はねスイカとしてのライブはそれが初めてで、まだ単独ではね今年入ってやってなかったんですね。で2月の12日に渋谷セブンスフロアで、これがねスイカのライブなんですけど4人ですね。けっちゃんがハワイに行っていないので急遽というか、まあ年末にね4人編成のライブ去年結構何回かやってたんですけど、そのスタイルで、だから MC3 人プラス俺の まあいろいろバッキングという演奏というスタイルの、ちょっとねこれもね、これでねちょっとスイカのちょっと切り口がね若干変わって聞こえて面白いんですけど、その4人編成の4人スイカでのライブを2月12日にやりますと。でその他もろもろライブはですね、実はまあ未定なんですね。結構ね、実はそのセッションのライブにしてもソロのライブにしてもね、あの申し訳ないんですけどね、ほんと急に決まっちゃうんですねっていうのはまあ自分 の, あのいろんなまあ動きの中でこう盛り上がるわけですよ。ガッと酒とか飲んでてやるって言われて、おお、やりましょうかって言ってなんかベロロンと決まっちゃったりするんで、だからあのぜひともあのソロのライブないし、あれですね、そのセッションのライブなんかは俺はあの多分ブログで毎日のように書いてるブログがありますんで、そちらの方でねアナウンスすると思いますから、あのぜひとも見逃さずにね、あの俺の他流試合やってるとことか、あののんびりとソロやってるのはそっちでなんかこうチェックして見に来てもらえたらなと思いますね。で2月のライブはまあそういう感じなんですけど、まあスイカはやっぱり4月の8日、代官山ユニットでのスイカ矢は第15夜、ゲストにガグルと、チンザドープです、まあ、これはヒップホップの濃度がすごいある意味高いイベントになるんですけど、でもねなんかそのヒップホップの中でもガグルっていう人たちとそのチンザドープネスっていう人たちはなんか人たちというか人はなんかこう、ある意味ですよある意味対極にあるなと思うんですよね。すごくそのやってるこう内容というか、まあ、イメージも含めてなんですけど、でその間を取り持つようになんかこうスイカが入ってやりたいっていうのがまあ元々のイメージ、あの俺がこう両者をあのこうブッキングしたいと思った時のイメージなんですけど、なのでこうスイカがガグルとこう一緒に何かをするという一面と、そのチン君とねチンザドープネスと一緒に何かをするっていうその2つのね多分振れ幅をね、ぜひともこう1日で見れるっていうのはね、これはなかなかないことなんで、あのぜひともユニットあの平日なんですけど木曜日あの見に来てもらいたいなと思います。チケットの方はですね、あのスイカウェブの方で通販、そしてちょうど今日からプレイガイドの方でも、ピアローソン、E プラスでも発売が開始してますので、ぜひともね、前売りが3000円の当日が3800円なんですよ。だからもう当日なんかで買わずに、もうあれですよ、前売りをねゲットしてほしいなと。でしかもスイカウェブで通販で買ってくれたり、まあ、渋谷のフライングブックスというお店でチケットを買ってくれた場合には、ヤワバッジ、そして当日ですね、スペシャル DVD が当たるかもしれないというヤワくじ、抽選でね当たりますけども、そういうヤワくじ、その DVD っていうのはスイカのワンマンライブの去年のね模様をね30分特別編集版にしたような DVD で、これまあ非売品ですからね、ぜひともそれもわずかな方にしか当たりませんが、それが当たるかもしれないというヤワくじ、そして当日のライブ、その4月8日の当日のライブの様子をMP3 で後日あの差し上げますという生スイカのお裾分けという企画がありまして、それもねあのスイカウェブの方の通販ないしフライングブックスで買ってくれた方には差し上げるというそういうプレゼントもありますので、まあどうせねあの来てくれるならそういう通販でいろいろおまけがついてる方がね、こんなにあのおまけつけてるイベントなかなかないと思うんで、あのぜひとも、こちらの方ねチケットはあの何とぞスイカウェブの方でお買い求めくださいと あとはですね、東京パンダは5月の6日に、これまた木曜日ですけど、六本木スイートベージル、これはまたね、こう落ち着いた場所ですけど、ここでなんとあのピアニストの松本飛鳥さんという女性の方がいらっしゃるんですが、この松本飛鳥さんと、まあ、言ったジョイントライブというんですかね、これはね内容がまたいろいろ、まあ、あのだんだんお話しするようにしますね。5月なんでね、うん、これなかなか面白いですよ。これもぜひお楽しみと、お楽しみにということで、いろいろ話しましたが、結構事務的に話してるだけで30分近い感じになってしまいました。まあもうこれ言ってもなかなか来ないんで、お便りくださいとか言ってもね、期待はしてませんが、なんか質問とかねなんかこんなことを聞きてえなみたいなことがあれば、送ってください。音楽の話とかをねしてくださいよとかあれば、しますんで好きな曲なんですかみたいなんでもいいですから、なんかメールください。これねラジオ頑張って、そのメールも多ければなんか半ばぐらいにも、2月の半ばぐらいにもアップしたいですし、まあ少なくとも3月にはします。もう3月号やりますね。なんかね定期的にアップされないものに対してなんかメール送るとかしにくそうですから、それします。はい、あそうだ、それで思い出しましたけど、YouTube であれなんですよ、実は去年のヤワスイカヤワね、ワンマンが終わった後に映像でライブ映像でなんか見たい曲ありますかっていうそのリクエストのこうリクエスト告知みたいなのをしたんですけど、結構それね来たんですよ。で受け取ってます、ちゃんとメッセージは。送ってくださった方がね送りっぱになってんじゃないかと思って心配されてるかもしれないですけど、ちゃんと受け取ってますし、実はそこで今度の4月8日のスイカヤワの特典につけるそのね30分特別編集版 DVD の収録曲を決めようと思ったんですよ、実は。だからまだ間に合いますから、もしDVD にこの曲入れてくれっていうワンマンでやった曲でね、見たい曲聞きたい曲があればどんどんリクエストください。編集は俺がやってますんでね、ほんとね動画編集ね大変なんですよ。もう最近 YouTube にボロボロと映像上げてますけど、もうまあ素人編集で申し訳ありませんが、まあやりだしたが手前もう引っ込みがつかなくなってですね、頑張ってやってるんですけど、だから今度その特典特別編集も俺が頑張って今やってますんで、まだやってる最中なんでね、言ってもらうとねその曲が多分収録曲になる可能性が非常に高いですね。これね結構孤独な作業なんで、そういうメールがあると多分勇気づけられるんじゃないかなと思いますんで、ぜひとも送ってください。それでは、2月に入ってコンディションはだいぶ戻りました。謎の顔の吹き出物もちょっと収まってきたんで、健康には気をつけながら、2月を過ごしたいなと思いますんで、ということでぜひまた、このジャンクルレイディオに、寝ながらでもいいんで飛び込んでこい、ということで、それでは、竹内和武でした。